Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、こんにちは。ツインテールのヤスです。
マシモです。
マシモさん、
はい、
この前ね、あの NHK のラジオでやってた、あの超絶ギタリスト三昧は聞きました。
あ、聞きました。リアルタイムで聞いてました
。リアルタイムで僕ね、 あれ録音してたんですよ。
お
パソコンでね。
長いですよ。
長い撮ったんですよ。あれね、素晴らしかったですね。
いいね。まあでもほとんどメタルやけどな、
うん、あの完全に、ね、メタル三昧やったんですけど、メタル三昧の時よりもそのなんかプレイのことを解説してくれるからすっげえ良かったです。
あの
ね、
ギタリスト誰でしょうね。
あのノンさんっていう人、ものすごい上手かったね。何でも弾くって言って、
調べたけど分からなかった。
はい、バンヘイレンのさ、はい、ファーストのあの音ってね、作られへんって言われてたんですけど、かなり似た音を作ったはず。あの人誰でしょうね。もしかしたらね、名前書いてるだけですごい有名な人の可能性ありますよね。
そうですよ ね、
ね、なかなかあんな方いらっしゃらないと思いますけど、う
ん、だっていまいちやったらあんな番組出ないでしょ。
いや、あれほんまにまた毎週やってほしいなってぐらい素晴らしい番組でした。元ギタリストとしてはですね、本当にまたギター魂に火がつきそうな素晴らしい構成やったんですけど、俺ね、うん、90年代のメタル系のギタリストって実はあんまり詳しくなかったんですけど、一、うん、人ね、素晴らしいなと思ったギタリストがいまして、それね、ロブ・ジョンソンっていうギタリストなんですよ。
ロブ・ジョンソン、
僕正直そんなに詳しくないんですよ。でもあのヤングギターとかでね、その CD ジャケットは見たことありました。ロブ・ジョンソンで調べたら、あんまりこれね、ウィキペディアでもページは多分見本版はないんちゃうかな。このロブ・ジョンソンって人のね、曲はね、インストやけどほんまに良かったっすね。
おー、なんかどれのことかもう覚えてないですよね、
うん、
録音してないから
、はい、ロブ・ジョンソンっていう人たち、本当に僕はね、感銘を受けました。
ロブ・ジョンソンね、
はい、マシモさんは？
僕アンディ・ティモンズ好きやったんでね、
はいはいはいはい、
しょっぱな流れましたけど、
グルーヴ・オア・ダイ。
あれ昔、
あれは、う
ん、
必
死にコピーしたんで。
いい、ね、あ、そうなん？
そうなんですよ。
で
そのギタリストね、最近僕ちょっとハマってるギタリストちょっと一人おるんですよ。
ほうほうほう。
日本人じゃなくて外人さんなんですけど、
珍しい。マシモさんにち
は。そうなんですよ、はい、とね、ニック・ジョンストンさんっていうね。
ニック・ジョンストン、
うん、ニック・ジョンストン、若いんですよ。なんか調べてもあまり情報出てこなかったんですけど。
メタルですか？
いや、なんかソロギターのばっかりちょっとあさったら出てきたんで、あのアルバムが全部あの、
はいはいはいはい、
ですか、インストみたいなのやったんでね、
うん、
バンドかどうかは分からないんですけど、うん、ただすごいいいアルバムやったんで、あの久しぶりに買いました。
あのそう、うん、
ギターの音楽っていうのは初めてじゃないわ、久しぶりに買いました。これはうまいと思って
、うん、まあ、あんたが褒めんやんから相当やね。
いや、
なかなか褒めへんからな、あんた。
性格悪いみたいに言わない
いや、いわゆるみんなが褒めてるスーパーギタリストはマシュマさんあんま褒めないですよ。ね、昔にどっかで言いましたけど、今話題の今自分が好きなギタリスト誰って言ったら、ダグ・アルドリッチって言って、って言ったことがあります。
なんかみんなの支持率が高ければ高いほど、その僕はあの、うん、言わないです、
ね、
だってもうみんなコピーしてるしと思って。
ああ、なるほどね。
他にもいいのおるからなと思って。
そうかそうか。
ただこのニック・ジョンストンはもう久しぶりのヒットですね、僕の中で。
うん、
久しぶりにこんなうまい若手を見た。まあ、もしかしたら若手じゃないかもしれない
。若手でもすごい歴長いからさ、ね、もう12歳でプロデビューの人もいますから今ね、うんう
ん、あ、ベタなのも好きなのは好きなんだけどね。
あの聞いてますからね、うん、ベタやから言う必要ないっていうのはあるよな。
そう、あ、本編いきますか、
ね、あ、そうですね。一応ヘビーメタルの番組ですからね、うん、はい、それでは、今回の、ヘビーメタルのこの特集いきたいと思います。フリースピーチフォーザダーン。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
隠れた名ボーカリストたち。
おお、隠れた名ボーカリスト。
はい、これはですね、まあ隠れた名ボーカリストと言ったらいい言い方ですけど、うん、悪く言うといなかったことにされてるボーカリストということですね。実力はあるんですよ、もちろんこれね、うん、ということですね。この3人を紹介したいと思います。
ほ、
まず1人目、元ブラックサバスのトニー・マーティン。
お、トニー・マーティン来ましたか。
そして元アイアン・メイデンのブレイズ・ベイリー。
お、ブレイズ・ベイリー。
そして 元ジューダスプリーストのティム・リッパー・オーウェンズの3人です。
もうあれですね、あの、はい、隠れたっていうか全員もうでかいバンドに。
そうですね、すごいこの3つはすごい有名なバンドなんですけれども、全部この3バンドはですね、スーパーボーカリストがいたバンドです。ブラックサマスはもうご存知、オジー・オズボーンとロニー・ジェームス・ディオがいました。アイアン・メイデンはポール・ディアノ、そしてブルース・ディッキンソンですね、がいました。そしてティム・リッパー、あ、じゃないわ、ジューダス・プリストはロブ・ハルフォードがいました。はい。で、ブラック・サマスはですね、オジー・オズボーンが、まあ、辞めた後にロニー・ジェームス・ディオが入って、その後ディオで活動するから辞めたのかな、確か。
なあ、ディオ、あ、でもそういやディオやってましたね、なぜか
ね。
だからトニー・マーティンやったのかな。
そうか、ね、でも、まあ、確かイアン・ギランもおったよね。
イアン・ギランも、あ、そうです、
ブラック・サマス、ちょっと短いけどおったよね、うん、イアン・ギランもディープ・パープルのボーカルですから、すごいボーカリストなわけですね、うん、でその後に入ったのがトニー・マーティンなんですね。
僕はここから入ったんでね、ブラックサマス。
マーションさん、さすが。もう いつも通りさすがですな。
入るところをね、横から入ってるんで。やっぱね、クロスパーパシストね、はい、ヘッドレスクロス。
ヘッドレスクロスは僕も聞きました。
うん、あとティールね。
はい、ティールね。
いや、他は多分あと2枚ぐらいあると思うんですけど、ちょっとその辺は聞いてないんですが、はい、うん、やっぱブラックサマスといえばもうトニー・マーティン。
トニー・マーティンね、うん。トニー・マーティンという人は決して下手ではないんですよ。素晴らしいボーカリストなんです。ところが、比べられるのがもうその時オジー・オズボーンというバンドでもう大活躍してて、素晴らしいギタリストをどんどん発掘していってるオジー・オズボーン、そしてもうディオですよ。
もうディオには勝てないな。
ヘビーメタル史上最も最高のボーカリストと言われているニー・ジェームス・ディオと比べられてしまうんですよね。呪術的な声を出すオジー・オズボン、そしてものすごい力強いもうハードロックヘビーメタルの歌といえばこれという声を出すロニー・ジェームス・ディオに比べるとちょっと優しいね。声
がね、正統派で伸びのあるいい声なんですけどね。
そうなんですよ、うん、ヘンドレスクロスとかの曲には俺合ってると思うけどね、う
ん、あの時期にはもうベストマッチのボーカルとは思うんですけどね。
あのブラックサマスという名前じゃなかったらいいバンドやねんな、うん、
新しいバンドであれで出てたら、うんうん、多分もっともっと評価は高いんですよね。
そうなんですよね。ところがね、やっぱ比べられるのがそれというのはかわいそうだよね、う
ん、だってブラックサマスの話題出すときにトニー・マーティンって言わないもんみんな。
いや、っていうかもう本当にトニー・マーティンの存在知らん人の方が多いんじゃない。
多いし、多分ね、勝ってあこれディオじゃないとかそのオジーじゃないってがっかりする人の方が多いと思うんですよ。勝って
ね、
あこれ違う、外れやって多分思ってしまう。
外れて
あの有名なボーカルじゃないって多分思ってしまうと思うんですね。
そうですね、曲いいのにね。
いいんですよあれ、うん、
ヘッドレスクレスとクロスとか僕結構ねいいんですよ。でも、もうあれかな、でもだんだんちょっとヘビーメタルがあかん時代に突き進んでいってる時かもしれんね、このトニーマジン。その時代もちょっと良くないよな、やっぱこれ。
この時期ってなんかいろんなところにちょっと浮気しようかなっていうちょっと要素が入ってるバンドが結構多いんですよね。あ、直球のメタルじゃないっていうね。
まあ、直球だんだん受けずな変容になってきたのかもしれんね、
う
ん、
何か変化をっていう時代かな、
うんうん、その変化が起こり始めてるぐらいの時は僕らはまだ音楽やってる時期じゃないですからね、うん、完全に変化が起こってヘビーメタルが死んだという時代にツインテールは結成してますのでね、うん、俺トニー・マーティンを聞いた時っていうのはリアルタイムじゃないよ。
あ、そうですか。
うん、まあ古いやんか、ディオ時代も
そうです、ね、
オジ時代もさ、もちろん俺ら音楽もやってん時期とかの70年代とかの番組もともとね、これ、うん、だからトニー・マーティンもいなくなって、うん、でブラック・サマスがオジ復活で活動する前ぐらいかな、ブラック・サマスって活動後バンドはもう活動してみたいな状態やったと思うねんな、うん、でオジが帰ってきて復活するみたいなんでオズフェストやるみたいな感じやったやんか確か。
あ、うん、僕オジ聞いた時にうわもうあかんってなりました。
あ、最初、
うん、あのトニー・マーティンより上手くないって
それもトニー・マーティンに聞かせてやりたいよね。
いやでも何だろう、昔の音源ってレコーディング技術がね発達してないので、うんうんうんうん、あの後に出たアルバムと比べると 音質が悪いだけでそのあこれあかんって思いがちなんで、
わかるわかるわかる。
ファースト聞いた時なんかもう全部もう繋がってるような芋みたいな思ったんですもんね。
そうそう、そうですね、思い出した。言うたらヘビーメタルの歴史とかをいろいろ知りたいとか思って、いろんなレコード屋さん CD 屋さんに行ってですね、いろんな CD をまあレンタルしたり買ったりとかするためにまあ雑誌とか読みますよね。ほんならブラックサマスというバンドが名盤がとか、その大御所バンド、ブラックサマスであるとかジューダスプリスト、アイアンメイデン、日本で言うとラウドネスとか、いろんなバンドのことを書いてても名盤とされるときにトニー・マーティンのアルバムヘッドレスグロスは出てないんですよね。出れないとパラノイドとかファーストですわ。あ、ね、うん、あとあれなんてアルバムやったかなった、絵は出るんやけど紫色のブラックサバスで文字出てるやつ。
ああ、あの G だけの、
そう G だけのあれマスターオブリアリティか、うん、そうそう、その辺がから出るから、まあ、そっから聞くんですよね、
うん、
で初めて俺聞いたブラックサバスって多分ファーストやと思うわ。ほんならベーンベーンベーン、何これ何このおつやみたいな音楽はって思って、これメタルかいだ最初。
あ、うん、音も悪いしなと思って、うん、まああれが後々いいって感じてくるんですけど。
そうそうそうそうね、あき分かる分かる。でもずっと聞けんねんな、うん、ブラックサバスのブラックサバスのあの最後の盛り上がりはすげえかっこいいと思うけどね、うん、じゃじゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃんで、あかっこいいと思うであれ。でまあその時代に比べられるトニー・マーティンはちょっとかわいそうですよね。
まあそうですね。
ね、今活動してんの？
いや最近全然調べてないんでわからない。
いや俺もちょっとトニー・マーティンそこまで詳しくないんですけど、とにかくですね、ブラック・サマスに関してはやっぱりその2つの、オジー・オズボーン、そしてロニー・ジェームス・ディオという2人が有名なんですけれども、トニー・マーティン時代は決して良くないことはないというわけでですね、ぜひとも機会があったら聞いてほしいですね、トニー・マーティン時代、うん、はい。そしてですね、次行きたいと思います。次はですね、ブレイズ・ベイリーです。
おー、これまたでかいバンド。
この人はアイアン・メイデンのボーカルなんですけれどもね、もともとはウルフズ・ベインというバンドなんですね、うん、まあこれウルフズ・ベインを僕は初めて聞いたのはもう実はもうブレイズ・ベイリーがアイアン・メイデンにいない時代なんですけどね。
あ、後から。
ブレイブ・ニュー・ワールドってアルバムで、
いいやつ
ですね、いわゆるアイアン・メイデンが復活ブレイス・ディッキンソンが帰ってきたってアルバムが出た後にブレイズ・メイリーのやってたウルフズ・ベインってどんなんやろって言って調べて知りこうって聞いたのがウルフズ・ベインなんですけど、
うん、
いいんですよ。ウルフズ・ベインはいいんです。追うてるんですよ、
はい、
このブレイズ・ベイリーの歌声に
ね、
はい、うん、ところがねこのブレイズ・ベイリーはアイアン・メイデンには合わない。
なあ、そうですか。
はい、
もうちょっと、
うん、昔ベスト・オブ・ザ・ビーストっていう、うん、アイアン・メイデンの2枚組のベストアルバムが出たことあるんです。
ほう、
これは、ブレイズ・メイリーが、アイアン・メイデンに入って、GX ファクターとバーチャルイレブンっていう、
聞いたことあるな、
アルバムを出した次に出たのが確かそのベストなんですよ。僕のアイアンメイデン初体験は実はその申し訳ないけど、うん、ベストアルバムなんですよね。
お、じゃあブレイズ・ベイリーが大活躍。
そうなんですよ、ね、2枚組で頭からケツまでどんどんどんどん古くなっていくんですよね、
うんうん、
だから1枚目 CD1 の1曲目から4曲目ぐらいは新しいんですよ。だから僕が初めて聞いたアイアンメイデンって実はブレイズ・ベイリーの歌声なんですよ。
お、
ね、でそれでまあ普通にはアイアンメイデンでこんなんかって CD 聞いていたらですね、5曲目ぐらいからね急に歌声が良くなるんですよねあれと思ってこの歌声かっこいいなと思ったそれがブルース・ディッキンソンだったんですよ。
あ、
やっぱりね分かりましたね、ブルース・ディッキンソンの歌声は素晴らしい。ブレイズ・ベイリーはねなんていうのね、個性
レンジですか。
そう、レンジ、声のレンジの幅が狭いんですよね、うん、割と一本上司で歌うんですよ。でも、うん、ブルース・ディッキンソンってものすごい広いですよね。
広いな、
広いんですよ、
うん、
はい、だからやっぱりそこと比べてしまうんですよね。
あ、はい、うまいって思ってしまうね、やっぱ広い方が。
そうなんですよ、うん、だからそこでね結構残念。だからこれ言われてますね、リーダーのスティーブ・ハリスの一番の罪は、うん、ブレイズ・メイリーというボーカリストを殺したことって言って、う
ん、 あ、バンドには合わなかったよっていうことか。
ウルフズ・ウェインというバンドをぶっ潰して、結局ブレイズ・ウェイリーって名前は、ね、アカンボーカリストというレッテルを貼っただけなんですよ。
前のバンドのままやったら彼は良かったのにっていう。
そう、でもまあそのおかげでブレイブニューワールドが本当に素晴らしかったこの2000年か何に出してブレイブニューワールドってアルバム、俺いまだにアイアンメイデンで一番好き。
あ、そうですか。でもネットにはあれでしょ、あのブレイズベイリーが黄金期だって書いてありました
ブレイズベイリー好きな人はおるんかな、うん、でもなんかすごいなんかあれブーイングされてるライブの映像があんねんね。
おお、それは見たことないですね。
多分ね、ネットで上がってると思いますよ。すごい、この歌ってる時になんか、なんか紙コップ投げられたりとか、下手くそーみたいな感じですげえわーって言われてる、ものすごいもう地平線までおるお客さんにうわーってなんか紙コップ投げられたからでボロクソ言われてるというすごいかわいそうな。
あ、でもなんか昔は結構そうやって物投げたりブーイングするのって普通やったらしいですよ。
今あんまないよな。
ないと思いますね。みんな楽しそうにしてますから。
ねえ、だって今、うん、マイケル・シェンカーにライター投げる人おらんもんな。
そうですね。もう逮捕ですよ、そんな。
そうやな。
今やったらダメですね。
昔の方が結構きつかったかもしれんね。
うん。
うん、でもこのスティーブ・ハリスは結構ずっとこのブレイズ・ベイリーを褒めてたらしいんですけどね。
おー。
すごいボーカリストやって言って。うん。でもなんか世の中はもうやっぱりブルース・ディッキンソンのイメージがあるから、うん、全然こんなん全然ダメみたいな感じですごいけなしてたって言って、まあでも今聞いてもちょっとブレイズ・ベイリーはアイアン・メイデンには合わへんかなって言って、なんで何やろ、ブルース・ディッキンソンと同じような声質のボーカルを選ばなかったんやろね。
何か変化を与えたかったんじゃないですか。
まあそうか、ちょっと、うん、
なの自分が予想する範囲を超えて何か持ち込んでくれるかもっていうのはあったんじゃないですか。
あ、
うん、自分の中でその理解してる範囲っていうのは自分では崩せないから、何か新しい、
うん、
自分以外の何か新しいものってなると合わないかもしれないけどっていう判断はあったのかもしれないですね。
なるほどな、うん、そうか。まあでもあれかな、人とか良かったんかな、人間性とか。
まあ、悪かったら入れたくないでしょうね。
まあこれね、あのバンドをやる上で結構大事なんですよ、この性格合うかとか人間性とかね、うん、でそういう意味ではね、ずっとそのスティーブ・ハリスはブレイズ・ベイリーを変わったってことはいいやつやったかもしれませんね、
うん、
そしてじゃあ3人目いきます、
うんうん、
次はですね、ティム・リッパー・オーウェンズです。
おお、僕が好きなプリストッキーはティム・リッパー期ですね。
マシム君はそこ好きなんですよね、うん、
ジャギュレーター、
はい、コウスケさんも実はめっちゃ好きなんですよ、
ジャギュレーター
。でね、僕も大好きなんですよ。
あれ、そこはなんかこう落とすとこじゃないですか。
いや実はね、僕はねティム・リッパー・オーエンスはすげえ好きなんですよ。初めて見たアイアン・メイデンのライブは僕ティム・リッパー・オーエンスの時なんですよ。
おー、珍しい。
はい、僕ジャギュレーターは持ってないんです。
あ、そうなんですか。
アルバムはその次のデモリッションかっていうのは持ってます、はい、でその前にジャグライターツアーのライブ CD があって、ね、ライブメルトダウンやったかな、
うん、
っていうのを出してるんですよね。これが僕の最初のティム・リッパー体験やったんですけど、今は多分もう廃盤になってると思うけど、このライブアルバムがめちゃくちゃいいの。
なんかライブに強そうですよね。
そうやね、
声の出方も、ね、そうそうそう、強いし。
ティム・リッパー・オーウェンズの良さはね、ライブに行かんと分かりません。 CD では良さが出ない。なぜならめちゃめちゃ声声量すごいんですよ、
うん、聞くからにパワフルですね。
そうなんです。パワーに関してはロボ・ハルフォードよりは僕は絶対上やと思います。
そうですね、
はい、それぐらいこのティム・リッパー・オーウェンズってすごいボーカリストなんですよ。でもこのリッパーも今ちょっともういなかったことみたいになってるのが僕はすごい実は嫌なんです。このトニー・マーティンとブレイズ・ベイリー別にいいんです、僕は。
そうなんですか
いや別にね、あ、まあ、このティム・リッパーだけは僕は本当に擁護したいんですよ。昔ミクシーで、
はい、
僕ジュナス・プリンストファン、あれなんていうの、グループってなんていうの、
ミクシーの
コミュニティかに入ってたことがあって、うん、ミクシーちょっとやってる時ね、はい、その時に僕問いかけたんですよ、
はい、
ティム・リッパー・オーエンスはなんであかんかったのかって言って、
うんうん、
なんかあれなんか書けるでしょ、うん、そのコミュニティの中でね、タイトルでなんか皆さんで語りましょうみたいに言ったら、
うん、
そのカリスマ性がなかったみたいな、すごいあやふやなことですごいけなされたんで、すごい僕ショック受けたんですよ。あれ
かっこいいんですけどね。
あの僕はとにかくこの「Dear Nippon OS」の「ライブメルトダウン」という CD を聴いてほしいんです。これに、ダイヤモンド&ラストって曲があるんです。
有名なやつですね、
はい、これ確かね、カバーなんですよ、
うんうん、
ジューダス・プリーストの曲じゃなくてね。でも、これはあれはサントウィングス・オブ・デスティンに入ってんだかな、確か
セカンドかな、
はい、確かあの辺に入ってたカバー、それかシーン・アフター・シーンかぐらいやったと思うんですよね。それのそのダイヤモンド&ラストという曲はそのカバーなんですけど、まあハードロック調なんですよ、
うん、
ジューダス・プリーストが最初やるのは。ところがティム・リンパン・オーメスが入った時っていうのはバラードになってるんですよ、アコースティックで。
ほう、大胆、
はい、なってるんですけど、もうねこれがすごいんです。
バラードも歌えるぞってことです
ね。もうねものすごい力強いバラードですけどね、うん、そしてそのダイヤモンド・アンダ・ラストがあまりに素晴らしいから、ロボ・ハルフォードが復活してからのライブでもちょっとそのアコギバージョンダイヤモンド・アンダ・ラストやってたんです、
うん、
これは全然良くないんですよ。
おお、じゃあティム・リッパー、
はっきり言って良くないんです。だから今多分やってないです、もう。
あ、
リッパーバージョンに比べたらもう全然良くないです。前世紀のロボ・ハルフォードやったら良かったかもしれません。
なるほど、
うん、でも今のロブ・ハルフォードにはちょっと物足りひん、まあ、ではちょっと僕たちは物足りひんっていうぐらい、ティム・リッパーバージョンのダイヤモンド・アンド・ラストは本当に素晴らしかった。あと、うん、ビクティム・オブ・チェンジズっていう曲があります、うん、これはすごいもうジューダス・プリーストの有名な曲です、
うん、
これに最後にじゃーん、あーお、じゃーん、あーお、じゃーん、あーお、じゃーん、あーっていうずっとうわーっていう部分があるんです、うん、ロブ・フォードも前世紀このあーをすごい長いこと言うんですけど、ティム・リッパーこれ3倍長いです。
どれぐらいですか、あの人ぐらい長いですか、あの
誰ですか、
アイドルの、
アイドル、
うん、日本でおったじゃないですか、お亡くなりになられた、
え、誰や、
めっちゃ声歌うまい人、
あの人ね、
翼やった
つば、翼、翼の人なんて人だっけ、翼、
あ、本田美奈子、
本田美奈子、本田美奈子さん、
本田美奈子ぐらい長いですか、
本田美奈子のぐらい長い、
あ、それは相当ですね、
そうそうそう、あれに、あ、本田美奈子さんの最後のあーっていうぐらい長いんですよ。これね、どのライブでも長かったんです。
お、
そのライブメルトダウンでもめっちゃ長いんですけど、うん、実際に僕見に行った時にそのビクティムオブチェンジをやってくれました、
うん、
で、僕これ僕いつもやってるんですけど、メタルのライブ行ったらそのボーカルがそうあーって長いこと言ったら、僕いつも客席で勝負するんですよ。
お、どれぐらい
俺とどっちが勝つかみたいな、実はやってるんですよ。負けたんですよ。
お、
だって向こうはずっと歌ってるんですよ。で僕は曲聴いてるだけじゃないですか。でそこでいきなり声出してあーってやったら、俺の方が息つかんかったんですよ。
へー、元気な方が負けた。
そうなんですよ。
前レコーディングで試した時14秒でしたっけ、なんかギリギリ、
そんなもんかな、
伸びた、
うん、そ, あそこからもう喉がギャーくつれてくる、ま、結構ね、ティム・リッパー・オーメスのそこには僕影響を受けてて、垂直落下って曲ではですね、ずっとあーっていう部分はね、結構ティム・リッパーを意識して長く言うようにしてるんですけど、
あれ本田美奈子リスペクトじゃなかったんですね。
いや僕はリッパーの方ですね、
リッパーの方、
ヘビーメタルですから僕は。はい、本当にねこのティム・リッパー・オーメス時代のアルバムもね廃盤になってるかもしれないね、もう今は。
あ、店頭では新品買えないから。
ジャギレーターデモリッションはもう買われんのちゃうかなと思うけど、デモリッションってアルバムのねブラッドサッカーズって曲があるんですけど、これ今でもライブでやったらいいのになって思うぐらいかっこいいんですよね。結構僕ねジューダスプリーストあのテープを作ったら絶対ブラッドサッカーズって曲入れますよ。
ほ
う、うん、
マニアックですね、ジューダスプリーストテープを作るって。なんかこう、
ああでもあれよ、何まだそのカセットとかの、カセットはもうないか、 MD かな、 MD とかの時って入れてなかった？
いや自分ではそんな、ね、切り抜き集めるみたいな行為じゃないですか、なんか。
あ、まあまあまあ、結構俺自作 MD よく作ってたよ、旅用とかにさ。
MD っていうのは今の子分かんないじゃないですか。
まああったんです、カセットテープみたいな。カセットテープが古いんか、
う
ん、
MD、
そう、ね、
メガドライブじゃないですよ、
分かってるわ。な、間違うか、そのメガドライブを知らんわ、そうやったらお前なんで MD は知らんけどメガドライブ知ってるって、そのセガマニアにそのお前。そんなほな、
でもまあボーカル ってね、その歌のうまい下手じゃなくて別の魅力もあるんで、その
そうやな、
なんていうんですかね、女の人を見ると男の人ってあの綺麗とか可愛いとかエロいとかそういうのを思うじゃないですか、
うんうん、
もう自分の好みに合わせて、
はいはいはい、
男にもねあると思うんですよ、男の色気、
はいはいはいはいはい、はい、
なんかエロいなっていう、別に性の対象としては見ないけども、
うんうんうんうん、
男の色気がムンムン出てるっていう立ち姿がかっこいいの人って結構おるんですよ、うん、
なるほどね、う
ん、ティム・リッパーとかなんかちょっと男臭いですよ、すごい、
そうやね、男臭いから合わんかったかな、ジュナスペースで実はね、マノ王みたいな男臭さじゃないじゃないですか、
そうですね、
うん、ロム・ハルフォードという人はまあいわゆる中性な方ですよね、
うん、
いわゆる、だからそのなんていうの、男らしさみたいなんもあるけど実はちょっとそれが薄いみたいなちょっと感じっていうんかな、それに慣れてしまうとちょっとティム・リッパーはあまりにも男臭すぎたんかなみたいな感じは分かるんですけどね、うん、でも歌唱力とかその辺に関しては僕はむしろロム・ハルフォードに勝ってると思うんですよね、そのまあ男らしさみたいなんがちょっとティム・リッパーは強すぎたかもしれませんね、
なるほどね、プリストってそういう男らしさとはまた違いますからね、
また違いますね、ね、レーザー&スタッドでもね、うん、男らしさを言うみたいな感じではないからね、歌詞の内容もね、僕はとにかくね、ジュダス・プリストの歴史の中でね、ライブメルトダウンっていう CD はねちょっと皆さんに聞いてほしいんですよね、もう今日選曲はベストオブベストやし、
うん、
そのすごいボーカルのライブを聞きたいんであればぜひともねそのアルバムをね、中古 CD 屋さんとかね、メタル中古 CD 屋さんとか行ったらまだちょっと残ってるかもしれません、
うん、
2枚組やけど多分値段安になってると思うんで、うん、
ぜひともこの時期は安いな、
うん、ぜひとも聞いてください、いずれねこれまた値段上がる可能性ありますからね、手に入れられて今ですよ、ライブメルトダウン、これほんまにいいですから、
でもあれですよ、最近ロブの声の出方も調子いいですよ、
まあね、
あの一時期一番最初に僕見に行った時ってね、うんうん、全然出てなかったんですよああこれはもう下り坂やなと思ったんですけど前来た時のねちょっとネットに上がってたのを見たら、
はい、
かなり元気やったんで、あの時はたまたま調子が悪かったかなと思って、
なるほどね、でもよくさ俺ら結構何回かジュダス・プリストロブ・ハルフォードに出てるライブ行ったやんか、ツインテールのメンバーでね、うん、なら、まあ、ライブ終わった時に俺たちはよかったなよかったなって言って、まあ、出る時に周りのそのお客さんたちが今日はロブ調子よかったなとか言ってるやんか
めっちゃ上から目線
やねお前60過ぎのじいさんに何言ってんねんだもんね、 あんだけ歌えるだけでもお前ありがたいと思えやって言いたいけどな、だってそんな若手のホープみたいな期待したらあかんよ、
そうやな、
そらリバーブかけまくってフェイクもかけない無理やって、
そうですね、
うん、もう人生下り坂のご老体にムチ打って頑張ってはる人にそんな今日は調子よかったとかもうおるだけで感謝しろお前らって言いたいけどね、まあトニー・マーティンであり、まあブレイズ・ベイリーでありテコのティム・リッパー・オーエンであり、すごいボーカリストに変わりはありません、はい、たまたまその時代とかその状態とかに恵まれなかったという部分がありますので、まあ多分ギタリストとかベーシストとかでも今パッと出てこないけど多分おるな同じような人ね、
ああね、ボーカルほどは目立たんけどその時代と
何ですか、合わへんかった ね
バンドの波に合わなかったっていうのは、ね、
だってもうそのヘビーメタルがあかんかった時代のもう日本のジャパニーズメタルバンドの人なんてほとんど来ないもんね、
あそうですよ、だってあの時ってねオルタナとかねグランジのね、
うん、
エッセンスをちょっと入れてるんですよ、90年代にあのメンバー入れ替えでいっぱい日本のメタルバンドできたんですけど直球じゃないんですよあれも、
うーん、
時代のね流れを乗ってパンテラの影響ですかね
パンテラとかの影響もあるかな、パンテラに影響されてねあの時代変わったバンド先輩バンドもいっぱいいますからね、パンテラ風の音みたいな感じ
ラウンドネス
あるんです
はい、
そうか、
胎児の時のラウドネスですね、うん、
テスタメントとかも出して確かパンテラにすごい影響を受けてたはずやで、音的にね、うん、あのほんまにもベチベチベチってバスドラの音とかさ、うん、曲調とかね、そうやな、でもやっぱそういうのって続かんよな、
そうですね、その時代だけでって感じがしますね、
やっぱりそのねスラッシュメタルで活動って辛くてもスラッシュで貫いた方がいいのよね、結局その時代のアルバムって結局聴けへんもんね、そのスラッシュ時代のファンはね、
うんうん、
うん、辛くてもねやっぱりその辻って通した方がいいよね、うん、大体テコ入れってあかんねんな何でもな、うん、
ただもしかしたらやらないよりは良かったのかもしれない
です
けどね。
あまあまあそれでね気づいてそっからまた進化はあるから、うん、そうかまあそうか一概に言えんか。
だってファンからしたらずっと待ってるわけでしょ、うん、何か出さないとっていう。
あそうかそうか、う
ん、で普通のメタルを出そうとしてもレコード会社がそんなのダメだって言うでしょ。
あそうやね、う
ん、妥協しないと出せないっていうのはあったんじゃないですか。
あかわいそうね、なんか、ま、な辛い話やなこれ、うん、ねえ、
だからみんなインディーズを落ちして多分一人で、
うん、自分たちでね、うん、
下で頑張ってたんでしょうね。
まあ冬の時代というのはね売れてるバンドですらあることですからね。それでもまあ今でも活動を続けてるいろんなメタルバンドは本当にもう尊敬に値する感じがしますよね。ゴースト・ラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え Amazon MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン iTunes ストア Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか。ツインテールのゴーストエリティア、今回はですね、隠れた名ボーカリストというお題でトニー・マーティン、ブレイズ・ベイリー、ティム・リッパー・オーウェンスの特集をしました。多分ですねこの日本でこういうポッドキャスト、このラジオでですねこの3人を特集したのは多分世界でも僕らだけじゃないかなというぐらい今はメタルの話題にならない3人ですね。
あまあね、言ってもあの同調してくれる人が周りに多分あんまりいないんで、
ないっすね、
盛り上がらないんです
そうか、盛り上がらない話ではありますね、うん、これね。
スルーされますからね、スルーされます。この辺の話
はヘビーメタルの歴史の中ではもうなかったことにされてるみたいな人たちなんですけど、この人たちは悪くないってことは僕は言いたいです。そしてこの人たちが残したものはですね今聞くと結構いいんです。
だって僕トニー・マーティンで入って好きになったからブラックサバスを全部聞いたんですからね。
そうですね、うん、トニー・マーティン
この人があかんかったら僕聞いてないです、
ね、ああそうかそうかそうかそうか、うんうん、僕も、まあ、ティム・リッパー・オーエンズのライブ見て次ね、そこからライブジューダス・プリストのライブ行くようになりますから、もう一回ぐらい俺でもなリッパーバージョンのプリストを見たかったんやけどね。
ああ最後はもう今までのメンバー全員でツアー回るとかあるんじゃないですか。
ああ
ファンに感謝祭みたいな感じでね、
やってほしいけどね。ほんまにねあのダイヤモンド&ラストのアコギバージョンとビクティム・オブ・チェンジズはもっぺんねティム・リッパーバージョンでね聞きたいんですよね。でまだこんな感じでですね少しマニアックな、話題とかもですね途切れてヘビーメタルの情報を発信していきたいと思います。そしてツインテールではですね、こういうマニアックな特集とかもするために皆様からのメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、もうすでにですね結構いただきました、うん、ありがとうございます。本当にあのやる前誰からも連絡来ないなんちゃうかと思っとったんですけど、うん、意外と聞いてくれるね。
そうですね、
聞きやすいんかなラジオポッドキャストの方がね。
まあね、自分の好きなタイミングでかけれるしな、ね、
はい、
データ量も少ないんじゃないですか。
まあね、
通信量
は、うん、まあ、あそうか、うんうん、でもうちのサーバー結構満タンになってきてから、ね、バックナンバーは YouTube に回す可能性ありますけどねちょっとね、
なるほど、ね、
はい、だから今のうちに皆さん最新はこちらで聞けますけど、あのバックナンバーとか多分 YouTube にどんどん上げていくと思いますので、またそっちでもまたバックナンバー聞いていただけたらなと思います。そして、ツインテールではですね、また10月にライブがございますので、まずそっちもよろしくお願いします。10月の7日ですね。
はい、10月7日重曹の、スタジオ246内の、ライブスタジオっていうんですかね。
はい、そうですね、
はい、
そちらで、チケット当日前よりともに1500円で、夜の7時開演で、行いますので、ぜひともですねいらしてください。まあツインテールのワンマンなんでもう2時間以上たっぷりやりますので。やるよええじゃないの。
いえ、帰る時間なくなるんじゃないですか、ま、そんだけやったら。
いやもうそれはその時は皆さん泊まってくださいもう、うん、
重曹に
重曹も宿泊施設もいっぱいありますね。あのそういうふにゃふにゃの店もいっぱいありますから大丈夫です、はい、重曹ね
重曹
はい、もうそういう意味でも楽しんでいただけたらなってます。 そういう意味もまあロックな街ですから。
ああ、そうですね。重曹はロックな。
ロックな
街ですね。
そういう意味でロックな街なんで、ぜひともそちらに行ってください。まあこんな感じの話もすると思いますし、あのコウスケが話脱線させるとも思いますが、しっかりヘビーメタルの演奏もやりますので。
うん、今回かなり、ね、みんな調子いい ね演奏が ね、
うん、ね。
素晴らしい演奏
が。今までで一番いい演奏がもうやることは間違いないです。自分たちで言うのもないけど、今が最高ですね。
そうですね。
はい。今すごい演奏できますので、ぜひとももうね、もう誰が来ても楽しめる、あ、ヘビーメタルっていいなという演奏をですね、しっかり、最後まで、もう時間いっぱいやりますので、またよろしくお願いいたします。というわけで今回のツインテールのゴーストレディはここまでです。ありがとうございました。お相手はツインテールのヤスと
マシモでした。
ごきげんよう。さようなら。